君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼ガエルさんです。おとついかな、もう大学センター入試ってなりました。僕は大学に勤めてるんで、よくこれに駆り出されるんですね。試験監督にね。試験監督っていうのは、結構辛いもんでね、労働の中で一番辛いのっていうのは、イベントのない労働なんですよね、多分。こう、ちょっとでもね、手を動かすとか、作業するとかね、いうのがあると、それはしんどいですけども、その作業にこう、没頭できるじゃないですか。手をどうやって動かしたりとかね。どういうふうに体を動かしたりとかね。ところが、その、監督ってのは基本的に何もしたらダメなんですよね。ダメダメダメなんですよ。音を立ててはいけない。本を読んではいけない。内職をしてはいけない。とにかく、そこにいる受験生が何かしないか、何かカンニングをしないかとか、鉛筆を落とさないかとか、そういうのをこう見てるっていう作業なんですけども、もちろん受験生もですね、自分が何かしてると思われてはいけない。ただの受験生であることっていうのが、その試験会場で荒間方式、姿なんですよね。その受験生ならざることをしたら、当然先生に見つかって、偉い目に遭うわけですから、とにかくみんな、こう、できるだけ目立たんようにしようと思ってるわけですよ。それが、なんぼうのめたかのめで頑張ってもね、なかなかイベントが起こらないんですよね、受験会場っていうのは。なんかね、迷走してるみたいな奇妙な気分になってるんですよね。すっごいたくさん会場には人がおるのに、そこでは目覚ましい何も、ものが何も起こらない。ただひたすらみんなカリカリカリカリカリカリってこう試験解いてるって。そういうの世界ですね。するとね、やっぱり なんかだんだんこう、乾いてくるんですよね、気持ちが。こう、なんか、こう、いいことがなかろうかと思って、いいことっていうか、そのなんか、こう、潤いが欲しくなるんですよね。潤いが欲しくなるんで、まあ、普段は僕は、試験が始まる前になんか、ちらっと本読んで、それについて考え事をしたりとか、あと、5分ぐらいしか余ってへんときは5分で、終わる歌とか頭の中で鳴らすとか、なんか、こう、とにかくいろんなことしてるんですよね。いろんなことしてるんですけど、まあ、その中で、数少ない楽しみっていうのは、試験問題を読むっていうことなんですよね。あれ？これ地震ちゃうかな？あ、今地震が来てますね。あれ？多分今これ地震来たな。これ僕が、今僕が机を揺らしたから、この机が揺れたんちゃうよね。今の地震やな。珍しいね。この、なんか吹き込んでる時に地震が来るって珍しいな。ちょっとすいません。こんな時はテレビをつけなあかんのちゃうかな。ちょっとすいません。テレビ見てきますね。話の途中だけど。今ちょっとテレビ見てきたんですけども、福井嶺南地方が震度3の地震でした。もう、地震、来てもうたな。何の話でしたっけ？ こういう分断をされるとは思ってなかったね。何の話やったっけ。あ、そう、センター入試の話や。あのセンター入試で、まあ、要するに僕はすごい暇を持て余してたわけですよ。暇じゃないんですけどね。暇じゃないんですけど、潤いを求めてたわけですよ。で、うわ、もうなんか嫌な言い方してるな。もっといい言い方ができると思ってたのなんかぐちゃぐちゃやな。まあいいわ。そう、とにかくね、あのセンター入試っての監督ってね、こうなんか乾いてるんですよ。で、乾いてるところで、2時間目が、あ、3時間目か、国語の試験があったんですよね。で、国語の試験って結構問題文が長いじゃないですか。で、まあね、僕はあの監督しながらちょっとチラチラっとこう問題文をあのチェックするみたいなね、あの感じで、その余った問題を読んでたんですよね。で、そうしたらね、そこに、堀江敏行さんの送り火っていうあの小説が問題文として載ってたんですね。でね、これがすごいね、なんかあのこんなとこで出会うのもったいないなっていうぐらい、こうすごくいいあの文章で、それはね、その文章はその文章を要約していいんかな、年老いたお母さんと絹代さんっていう若い女性が二人で自分の空き家を持ってると、そこに不思議な人が部屋を借りに来る。それも部屋を借りに来るって言っても住むんじゃなくて書道教室を開きたいって言うんで、その書道教室を借りるために広い部屋を借りに来るんですね。で、その男の人のによってこう家の雰囲気がバーッと変わっていくんですけど、陽平さんっていうね、その人が来ることで部屋の雰囲気が変わる。まあ書道教室を開くと子供が出入りするようになりますね。子供が出入りしたりして、なんかこう賑やかな華やいだ感じがしてくるんですよね。その年老いたお母さんと自分と二人きりっていう、まあ、ある意味でこうひっそりとした、若いのにちょっとひっそりした感じに落ち着いて、それなりに落ち着いていこうとしてた古い家で、そこにこう書道教室が開かれて、子供がキャキャキャキャ言うようになるっていう。で、まあそういろいろな描写があるんですけど、その中で僕、うわこの描写すごいなと思ったのね。ちょっと読みましょうか。とりわけ絹代さんを引きつけたのは、教室全体に染み入り始めた独特の匂いだった。子供たちは皆既製の墨汁を使っており、時間をかけて炭をするのは陽平先生だけだったけれど、7、8人の子供が何枚も下書きし、良さそうなものを脇に広げた新聞紙の上で乾かしていると、夏場はともかく窓を閉め切った冬場などは乾いた炭と湿った炭が微妙に混じり合い、甘やかなのになぜか命の絶えた生き物を連想させるその不気味な匂いが強くなり、絹代さんの記憶を過去に引き戻した、とこういう話なんですね。絹代さんの記憶はどこに行くかというと、この後なぜか昔家で飼っていた蚕の記憶に行くんですよね。そこもちょっと読んでみましょうか。蚕を触ったことある人ってどれぐらいいるんでしょう今ね。僕は昔養蚕試験場に通ってたことがあるので、蚕が、ものすごい大量の蚕があちこちで葉っぱを噛んでる音って知ってるんですけども、カサカサカサカサっていろんなとこで 音がするんですよね。一匹の蚕でもまあかすかな音がするんですけど、それがねもう蚕棚一面の蚕棚に蚕がわんさかいると、その一匹一匹では聞こえないはずのその歯をはむ音がカサカサカサカサってするんですよね。これはもう一遍聞くと忘れられない音なんですけど、まああともちろん蚕も何匹も見たことありますけどね。その蚕の描写のとこも見てみましょうか。ね、触ってごらんと言われるままに触れたその虫の皮は随分柔らかく、しかも丈夫そうだった。使い込んだ白い鹿革の手袋のところどころ穴が開いた風の表面の匂いとかさつく音を、この書道教室に足を踏み入れた瞬間ふと不意に思い出し、匂いと一緒にあのグロテスクな肌と糸の美しさの驚くべき隔たりにも思いを馳せたってこうねそのなんか知らないけども炭から蚕に連想が移るんですよね。でその子の主人公の絹代さんは書道教室を営んでる陽平先生に、その話をするんですよね。するとこうなる。陽平さんにそれを話すと、炭はね松を燃やして出てきたすすや油を燃やした後のすすを二皮で合わせたものでしょ。二皮っていうやつがほらもう生き物の骨と皮の上澄みだから、絹代さんが感じたことはその通り正しいと思いますよと真剣な顔で言うのだった。生きた文字はその死んだものからエネルギーを頂戴している。樹葉と同じ深くて怖い厳しい連鎖だね。とこをその陽平先生というのが言うんですよね。これほんまにねセンター入試っていうところでまあ読むのはもったいないんだけど、逆にその受験生がね乾いた紙にとんがった H もうピンピンにとんがらしたね HB とか F とか H とかそれぞれがこう違う粘土の割合を持った少し柔らかい鉛筆の先でねキュッキュッキュッキュッマークを塗りつぶしてるわけですけども、その音が蚕みたいに、蚕が虫葉っぱを食べる音みたいにサカサカサカサカ言うてるわけですけどね、なんかそういうとこでこういう文章を読むとちょっとまたその本で読むのとは違うすごく不思議な感じがしました。僕この文章をこのセンター入試に出題した人誰か知りませんけど、すごいなんか絶妙なね出し方やなと思いましたよ。このセンター入試っていう場所にこの文章を出してくること、そのほんまにね蚕のような受験生、この受験生に失礼かな。別に蚕になぞられることで受験生を貶めてるわけでも何でもないんですけども、なんかこう、蚕のような音を立ててる。この音の立ってるでもいいですよ。蚕のよう、蚕が葉っぱを食べるような音の立ってる。その、受験。会場にこんな文章をぶつけてくる出題者、なかなかどうですかね、すごい感性の持ち主だと思いますね。これ皮肉でも何でもないですよ。僕これこの出題者すごいなと思ったんですけどね。出題、まあ問題はね、問題自体はもうしゃあない、これは 国語の問題っていうのは大体部粋なんですよね。だから問題はね、あんまり僕はピンとこなかった、正直言って。でもこの文章をセンター入試にぶつけたっていう一点で、僕やっぱこの出題って面白い出題やなと思った。でさらにね、これもね、出題者って多分何人かいると思うんですよね、こういう入試のね。だから同じ人が出したんじゃないと思うんですけど、たまたまね、同じ日の同じ国語の、別のページに古文の問題載ってたんですよ。で、その古文の問題っていうのが、兵部経物語っていう、僕これ知らなかったんですけど、お話で、さっきのその送り火っていうのが、さりげなくその、主人公の絹代さんと陽平先生の、実は、なんていうのかな、ほのかに口上を交わしていく、口上を交わしていくっておかしい、ほのかに情を交わしていく、お話だったんですけど、この兵部経物語っていうのもね、複雑な、恋のお話で、まあ、僕は知らなかったんですけど、この問題の、文によれば、兵部経の宮っていうのがいたんですよね。で、その恋人っていうのは、昔な、どういう理由かわからないけども、その兵部経の前から姿を消した。で、今、安土の君っていう名前で、なんていうかな、暮らしている。ところが、兵部経の宮は、その恋人と別れた後に、別の姫君と結婚したんですね。で、その結婚した姫君に使える女房として、安土の君っていうのは、再びですね、兵部経の近くに、勤めるなるわけです。しかし、お互いそのことを知らない。というね。で、知らなかったんだけど、その安土の君っていうのが、ある日、そのお月のものから、その兵部経の宮というのがどういう人かっていうのを聞くうちに、もしかしてそれって昔の恋人ちゃうのっていうのに気づくんですよね。まあ、という、その前振りがありまして、しかし、当の兵部経の宮も、それからその奥さんである姫君も、そんなこととはつゆ知らず、その女房である安土の君を、そばに置いとるという、こういう状態ですね。さて、その姫君が、まあちょっと、旦那のいない、旦那のいないっていうか、もう、まあ、旦那のいないところで遊んでるわけですよね。わらわべとかをはべらして、なんかこう、いろいろ紙に書いて、遊んでるんですよね。当時ですから、当然、筆です、墨で、書いてるわけですね。で、そのうちに、何でしょうね。いろんな紙にこういろいろ書いてるうちに、こう、垣根にこう、菊がバーッとこう、咲いてるところを書いてから、あ、これはちょっと出来悪いなと思って、それもね、ちょっと筆持ってきて言うて、こう、ギャーってまた、濃い、隅でそれをもうベタベタに塗ってしまうんですね。そこちょっと読みましょうか。姫君はより不死、お手習い、絵など書きすさみたもうて、安土の君にもその同じ紙に書かせたもう、たまう。さまざまの絵など書きすさみたる中に、ませに菊など書きたまうて、たもうて。これは意図わろしかし、とて、持たせたまえる筆にて、墨を糸、固有塗らせたまえば、安土の君、匂いやかに打ち笑いて、その傍らに、初霜も、沖合のものを白菊の、 早くも映る色をミスらんと糸小さく書きつけハベルを、姫君も微笑みたまいつつご覧ず、というそのやり取り、昔の恋人の奥さんであるとこの姫君に、どういう心境か分かりませんけども、このアゼチの君っていうのは使えてるわけですよね。でもそんなことは奥義にも出さずに、姫君の遊びに付き合っているわけですね。姫君はなんかいろいろ書いてるうちに、その菊を書いて、それの出来があまり悪いんで、持たせたまえる筆にて墨を糸濃ゆう塗らせたまえば、要するにもう、こんな出来の悪いのでそのベッタベタに塗ったんですよね。ベッタベタに塗った。するとのベッタベタやからベチャベチャや、多分ね、ベタベタ濃い墨で塗ったんですかね。それからこうねっとりとしたんでしょうね、菊がね。ねっとりとした菊を見て、そんでその安土の君が、まあ、遠い側面にちょっと歌を詠んだんですね。要するに、まだ霜も降りない、そのまだ菊の季節や、まだ霜も降りない菊の季節やのに、この白菊は早くも色変わりしてしまったとか、まあそういうちょっと、粋な歌を詠んだ。で、姫君も、それはなかなか、とんちが効いてるやない。どう言ったらええんや。姫君も微笑みつつ、微笑みたまいつつご覧ずと、その歌を見たというわけですね。ところが、その後、その書きつけた紙を、後からやってきた、兵部教旦那がですね、見て、はっと気づくんですね。この筆跡は、もしかして、昔の恋人ではなかろうかと気づくっていうところまでが、その古文の文章に載ってるんですよね。で、まあ、そんな恋物語の行方は僕は知らないんですけど、ただ、これ試験会場で読んでて、なんか偶然にした出来すぎてるなと思ってね、その片方で現代文の文章に、その、墨の話が載ってて、墨がどんな風に練り合わされてるか、そこからどんな匂いがするかっていう文章が片方に載ってて、で古文の問題を見ると、その白菊、こうチャッチャッチャッと書いたこう間書きに白菊っていうような絵にものすごいべったりとこう墨が塗られていくっていう文章が載ってて、そっからこうもわとこう墨の匂いが多分するんですよね。ものすごい墨の匂いがする。それはおそらく生き物の死骸の匂いでもあるわけですよね。だからそのなんていうかな、そのこう鮮やかな菊とそれからその、生き物の死骸であるところの墨の二皮の匂いの、その、ものすごい対比。で、そこには当然、もう、昔、なんていうかな、ものすごい年頃にしてた、兵部教と、離れてしまい、今は、その、姫君の一女房として使えている安土の君の気持ちですよね。その自分のこう越し方が、その炭の匂いのようにこうもう取り戻せない昔のこととして、動物の死骸のようにこう塗り込めてある。その塗り込めたものがブワーンと匂いを放っている、なんかそんなイメージですよね。が立ち上がってきて、なんかすごい不思議な感じがしたんですね。試験会場でなんかこんなある意味で禁欲的な場所でこんなに生めかしい2つの文章 読んでるってどういうことなんやろうなってこう思いながら、何しろね、時間だけたっぷりありますからね、受験生にとっては時間ないんでしょうけども、監督者にとっても早終われっていうぐらいものすごい何も起こらない時間が過ぎていくんですけど、その何も起こらない時間がもうずっとこう炭の匂いでこう満たされていくようなね、感じがしたことですよ。したことですよっていう、なんか古文の現代語訳みたいな、そんなオチでいいんですか、ですかもなんもないですよね、今日はこの辺で。